大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とテーマはですね、まあ、また桜を見る会、いつまで逃げるのかということでお話ししたいんですけど、
もうねこの番組では ね、連続小説と一緒
そうですよね、
ドラマ化してますから、
毎日15分やるっていう
のやるってもうそこでそれがもう、ちょっともう快感に変わってきてますから、あの一時期のまた桜かっていうのはもうとっくに通り過ぎましたね、
まあ、そうです。だってそれはあの二階幹事長も桜は終わったというふうに言ってますけどね、まあ、今年暖冬なんでもう咲いてるところがあるっていうことなんで、あの桜が咲いてない期間はないということなんで、まあ続けるしかないんですけど、ただまあ逆にですね、やっぱ昨日ツイッターを見ていたらですね、その政権を擁護するツイートが、これあるツイート拡散されてまして、それはどういうツイートかというと、その国会中継を見てたら桜を見る会で安倍総理を追及してたと、今追及すべきは新型コロナウイルスへの危機管理じゃないかなと、こちらは国民の命を脅かす深刻な問題だからと、のんきなもんだなというふうに思ってしまったということをつぶやいている方がいて、まあ、それがたくさん拡散されてたんですけど、まあ、僕は全く違うと思うんですね、つまり、まあ、隠蔽する政府だったり、こう紛失する政府だったり、逃げ切ろうとする政府に、まあ、その世の中で起きている物事をこう任せられることができるのかということを僕たちはこう問うているわけですね。そういう能力があるかどうかっていうのは、もちろんその新型コロナウイルス非常に心配だし、これからどうなっていくのかっていうのは注視しなくちゃいけないですけど、じゃあそれは物事をきちっと管理をして発表してっていうのができる政府なのかっていうのを僕たち国民がある種こう見張っていたり、こう判別しようとしているところなので、あのまだ桜かっていうような言い方っていうのは、あの全くこう見えてないなという気がするんですよね。
中国のあれだけあの強大な政府であっても、まあ、政府の力が強ければ強いほど問題は矮小化されていくじゃないですか、だから中国も最初は、
結構
静かに収めようとしてたんだけど、収まりきらないっていうことになってきて、また新たな政策 を取らないと、っていう形に変わってきてますもんね、
だから、まあ、どんな問題であってもその国民がそういった政府を、まあ、監視するっていうのは非常に大事なことなので、それで考えるとやっぱり桜を見る会っていうのは、まあ、今日オープニングでも、ね、話されてましたけれども、まあ、毎日のように新しい、話題疑惑が出てきて、なんとなく混雑してしまっているけれど、だけどやっぱりそれをそのまま放置していてはいけないだろうなっていうのが強く思うんですね、で、まあ、今回その先週からまあ通常国会が始まりまして、その施政方針演説の最後でですね、安倍さんがこの世界の真ん中で輝く日本と、希望にあふれ誇りある日本を作り上げると、その大きな夢に向かって、この7年間全力を尽くしてきたと、夢を夢のままで終わらせてはいけない、新しい時代の日本を作るため今日ここからスタートを切ろうではありませんかというようなことをおっしゃって、まあ、桜を見る会とかカジノの IR については何も言わなかったと、まあ、その世界で輝く前にですね、とりあえずその前夜祭、ホテルの前夜祭の明細書を出せということを私は思うんですけれども、まあ、そこからだろうと、で、まあ、昨日また予算委員会始まりましたけれども、まあ、約2ヶ月ぶり、まあ、80日ぶりぐらいに、まあ、いわゆる一問一答形式で安倍さんが出たんですけれども、まあ、それぞれずっと逃げ回っていると、まあ、桜を見る会だけについて言うと、まあ、講演会の人を税金で呼ぶのはどうなのかというふうに言ったら、いや歴代政権でもやってましたよねというような、まあ、歴代政権に逃げて、で夕食会の参加者が、800人もいるのに領収書が1枚も出てこないと、まあ、多くのそれに対して多くの参加者は、まあ、事務所が把握してるけど、まあ、きっちり受け取ったと記憶しておりますということで、まあ、記憶頼みになっているわけですね。でこれだからまあ明細書出せっていうふうに言ってるのは、そのことではあるんですけれども、まあ、あとその、まあ、17日にですね、まあ、この番組ではやってますけれども、その招待者名簿の管理簿不記載の、公文書管理法違反と推薦者名簿を白塗りした件というのがありましたけれども、それで、まあ、歴代の課長6人を、まあ、一番軽い厳重注意処分にしたと。でこれについて、まあ、官僚だけが処分されるのはどうなんですかというふうに、菅さんに聞いたときにですね、菅さんがこういうふうに答えてですね、桜を見る会については歴代内閣において総理大臣が各界の方々を招待してきた公的行事でありますが、政権が長くなるにつれだんだん人数が多くなってきており基準が曖昧とのご指摘もありですね、これまでの運営を大いに反省する旨総理も申し上げておりますと、これまでの経緯や今回の処分の件も含めて、今後とも丁寧に説明をしていきたいと このように思いますというふうに言っていて、そちらは責任を取らないんですかというふうに言った回答が、まあ反省はしておりますと、今後とも丁寧に説明をしていきたいという、まあ、これをずっと、ずっと繰り返してるんですね。
そうですね。
で、施政方針演説で桜を見るかについて触れませんでしたねということを言われて、菅さんは、来年度予算に計上していないので、これについては話しませんでしたと、で安倍さんは施政方針演説でずっと憲法改正の話をしてましたけれども、憲法改正の話っていうのは来年度予算に計上されてるんでしょうかっていう話になるわけですよね。
なるほど。
その基準で別に話をしていい、良くないっていうことは未だにかつてそんなことは決まったことはないんですけれども、まあ、そういった逃れ方をしていると。
なるほど。
で、まあ、この
今後も丁寧に説明をしていきますっていう言葉がかわいそうですよ ね、なんかね。そ
う、丁寧に謝れっていう感じで、ね、丁寧という言葉
に、もう何かあると今後も丁寧に説明していくって言ってて、答えない答えない、それはお答えしないことになってる、それは誰々のせいだって、説明した試しがほぼないじゃないですか。
ないですよね。で、あと、まあ、その真摯な反省の上になんていう言い方もしますけれども、真摯っていうのは真面目とかひたむきっていう意味なんですから、紳士っていう言葉にやっぱり謝ってほしいなっていうふうに思いますね。
丁寧に謝って紳士に謝って、
紳士に謝る、両
方ともに謝ってく
れ。で、まあ、あのオープニングで話されてましたけれども、まあ、その桜を見る会の招待者名簿をめぐって、その電子データを破棄した時期が分かる、まあ、ログ、まあ、消去記録ですね、まあ、これについては、まあ、セキュリティ上から、問題から開示できないと、国家安全保障局も同じシステムを使っているから、国家機密漏洩の危険が増すと、いうようなことを言ってます。まあ、これ別にその全部明らかにするっていうことじゃなくて、その処理を行った日時と、あるいはファイル名とか、そういうものを明らかにすれば、こちらは分かるわけなので、これをできないっていうんだったら、それこそ今、あの急いでやろうとしているマイナンバー制度であるとか、そういったものなんてのは、まあ、到底できるはずがないですよね。これが国家機密で何もオープンにできないっていうのであれば、まあ、そういうことがずっと続いちゃってますね。
国家機密と、桜を見る会のそれが同じ中に、
そうですね、入ってた、同じシステムで使ってるっていう、運用してるっていうことを言ってるわけですよね、菅さんは。
あのリスナーの声にこれ分けろよっていうのがあります
よね。まずね、
まず分けろよっていう、
そうですよね。それもだからすごい話で、まあ、あとだからずっとその安倍さんがね、まあ、真摯な反省の上に、今後私の責任で全体の見直しを行うとか、あるいはこの23日で、本会議で言ったらびっくりしちゃったんだけれど、私はその隠し立てや虚偽答弁を行っているというふうに指摘をするけれども、それは指摘は当たらないというふうにおっしゃってるんですね。だとしたらやっぱり残る疑問に答えてほしいんですね。残る疑問って何かって言ったら、もう羅列しますけれども、招待客の推薦に首相は関与したのか、首相枠の規模はどれぐらいか、ジャパンライフの元会長を招待した経緯は何か、前夜祭の、懇親会開催費用の収支、政治資金収支報告書の記載とかですね、ホテルが発行する明細書、名簿廃棄が1年未満待機したのはなぜかとかですね、あのこちらから出すクエスチョンは、まあ、明確なわけですよね。
そうですね。
それに対して、じゃ あこれこれこうですっていうふうに答えてくだされば、すぐに終わる問題なんですけれども、それに答えようとしないわけですね。でもこれ、おかしいなと思うのは、どこかのタイミングから、あの安倍さんなり菅さんは、あのないとこれは分かりませんっていうことを強気で言うようになりましたよね。
はい。
で、普通あの疑われてる側の人間っていうのは、それを晴らそうとしますよね。
はい。
あの例えば、じゃあ自分が万引きを疑われたとしたら、まず何をするかといったら、レシートを探しますよね。で、レシートを探して、もしレシートがなかったら、やばいと思ってレジに行って、さっき僕会計しましたよねって言って証明しようとしますよね。
見たでしょ、僕
見たでしょと、でそれでもしその店員さんが、いやあなた見たことないですねって言ったら、いやちょっと待ってくださいよと、レジの記録見てくださいよと言いますよね。で、いやレジの記録に残ってないですねって言ったら、じゃあちょっと事務所の記録には残ってるでしょっていうふうに、まあ、そういうふうに徐々に、あの奥深くまで入ってって、自分は万引きしてないぞっていうことを本来立証すると思うんですよね。じゃないと僕万引き野郎になっちゃうから、
困りますよね
、はい、でも今起きてる現象って、僕が、いや今回のことは立証できないねっていうふうに断言してるような状況なんですね。ってことは、つまりこれ僕万引きしてるっていうことだと思うんですよね。その状況だとしたら、安倍さんとか菅さんが今ああいうふうに、あのこれは立証できませんっていうふうに力強く言ってるっていうこと自体が、 本来首をかしげなきゃいけないんですけどね。
ね、うん、自分たちが立証しなくちゃ自分たちの罪になってしまうんだから、
うん、
でも間違ってないんならどんどん立証していけばいいじゃないか。そうなんですよ。何でもかんでも記録を出して、
うん、
で全部、ね、これでしょ、うん、この記録ですと、間違ってないでしょってことを言えばいいだけの話なん、
うん、単純な話ですよ、うん、本当に、うん、あの僕がガム万引きしましたよねって言われたら、うん、いや万引きしません、うん、ガムの領収書見てくださいって言ったら、うん、その後疑う人は誰もいないわけですからね、うんうん、それが、うん、いやないっすねレシートは、うんうん、っていうふうに言ってるってことは、うんうん、でガム噛んでる口なんか見せちゃったりなんかしてそしたらもうお前だろっていう話、
風船ガムだった、
風船ガムなんか
膨らましたりしながら、
膨らましたりなんかし
ながら、いやないなそれ、
でもそういう状況だっていうことをやっぱり気づかなきゃいけないですよね。で安倍さんたちは、うんうん、これいつまでこれをやってるんですかっていうようなノリで、むしろ彼らの方がこう強気になってますけど、そもそもなぜ強気になってるのかっていうことを問わなきゃいけないですよね。であとまあ最近その出てきたのは、あ例 の, その新宿御苑で開催する時の、まあ、入場者がね、新たな資料が出てきて、まあ、その始まる8時の前に、かなりの人数が入っていたんで、
はい、
まあ、これは講演会の人たちが入ってたんじゃないかっていうようなデータも出てきましたね。でどうやらセキュリティチェックもしてなかったと、
はい、されなかったっていう人がいましたね。
本来は、うん、なぜ、コストが増したかといったら、それはセキュリティのチェックのために、コストが増したのにっていうことだったのに、セキュリティチェックしてなかったって、これはやっぱりもう、楽器のケースに入って、そのまま入ることができたというカルロス・ゴーンを見習えばですね、それぐらいチェックが甘かった、でも安倍さんがああいうふうに自由にああいうふうにこうね握手したりっていう場にセキュリティチェックで入れるっていうのは非常に危ない環境でございますから、
本当に、そこに使うセキュリティを使わないでどこに使うんだってことですよね。
でそういうことがまあ常態化してきたってことを考えると、まあ、大竹さんも本当に連続ドラマだっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、連続ドラマ的にやっていかないと、なんかこう一つのまとまりとして、なんか今まだやってんのか、ああいう問題もあるよね、そのコロナウイルスの方が大変だよって、それは大変なんだけれど、っていうふうに、でもこういう情報がどんどん新しく出てきているのをやっぱり抽出していかないと、
春の愛も立派な、ただね、このドラマ登場人物
だ、登場人物そうですね、
お前はセキュリティチェック受けたのか。
受けました、
受けました。
そうです、ね、どういうセキュリティ
チェック。一応はがきがあって、それを見て入り口では受けましたけど、
荷物の検査、
マネージャーですとか言って、
荷物の検査、そういうの
荷物とかはもう着物なのでほとんど持ってないので、もう、私は両手何も持ってないんで、何も
そういう検査はないん
で、
だから招待状をもらった人だっていうのだけ、
ちょうどこの今ぐらいですよね、こう招待状が来て、この行こうかどうかってこう考えてっていう形ですけどね、
マネージャーですっていうのはその自己申告だけですっと入れたんですか。
マネージャーですって言って、はい、そうです、あ、そうですねマネージャー入ってこなかった、私の場合もそのまま行ったんだ。
じゃあ今度誘われたら僕マネージャーということでご一緒できれば
俺もマネージャーのマネージャーの下の付き人ということで、なんかまとめて入れそうじゃん、
まあ、とにかくこのまま済ましちゃいけない問題なんだってことはもう繰り返し主張する必要があると思います、
税金使ってやったことだからね、どんどん人数増えてって、ね、セキュリティテックもなくて、それでその人たちはだからこれはなんか国家機密と同じところに入ってるからって言ったってね、え招待者 の写真はネットにも出てるし、もうみんなの楽しさの写真も出てるし、
バレバレですから、
セキュリティはどこなのかって話も、セキュリティ探しもしなくちゃいけなくなっちゃうからね、
大竹紳士5位6、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。